続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はルカの福音書11章1節から13節です。第3版改訳聖書では新約の135ページ、新改訳2017年版聖書では新約の137ページになっています。聖書朗読を兄弟にお願いしまして、その後、主よ、祈りを教えてくださいと題しまして、藤山先生からメッセージが取り次がれます。よろしくお願いします。
それでは聖書を朗読いたします。ルカの福音書11章1節から13節をお読みいたします。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。すると、その友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求めているものの者たちに聖霊を与えてくださいます。以上です。
では一言祈りを捧げます。天のお父様、新しい日曜の朝、イエス様が復活された日曜の朝をこうして兄弟姉妹たちと共に礼拝の場へと集うことができ感謝いたします。一人一人の中に住まわれる聖霊は一致の御霊と呼ばれ、私たちをキリストにあって一つにしてくださる霊であることを感謝いたします。先日はここで葬儀が行われ、ご遺族の方々にとっては悲しみの中におられることを分かりますが、その中でもあなたの御前に礼拝を捧げる姿を通して、あなたの慈しみと慰めが豊かであることを覚えて感謝いたします。あなたが今開かれたこの御言葉を通して、特に祈りについて教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。携帯電話を使うといつでもどこでも誰とでも会話ができるというすごい時代に今私たちは生かされています。でそれは直接こう横に電波が通じているのではなくて、宇宙に浮かんでいる通信衛星を経由してということが教えられていますけれども、 他方、祈りはいつでもどこでも神様と会話ができるという素晴らしいものです。携帯と違う点は、周りに人がいて声が出せない、声を出して祈れない時には、心の中でも祈ることができるということですね。先週火曜日に天に召された佐野光江姉妹は、長く上田病院に入院されていました。そして、最近ですと声を出せない状態で、ベッドに横たわっておられましたけれども、佐野光江姉妹の信仰歴が非常に浅い短い期間です。しかしその幼子のような信仰が神様の前に届いたということを、4日の朝、アシュ姉妹からお聞きしました。アシュ姉妹が4時ごろ起きて祈っているときに、神様が佐野光江姉妹の願いとして、藤山がいる間に、一時く同じく再現していないかもしれませんが、葬儀をしてほしいというような願いが聞こえたということを、足締めからお聞きして、ああ、そういうことがあったんだという驚きでしたけれども、そしてその日の5時19分に、佐野姉妹は天に召されていったわけですね。その前は2月20日に星正明兄弟が召され、そして27日に秋田静子さんが召され、2週間の間に3人の方が召されるという、めったにない経験ですけれども、しかし一つ一つ神様のご支配と守りの中で、滞りなく葬儀が進められました。で、海老名ひとみ姉妹、また兄弟、そして山内恵子姉妹がまだまだ悲しみの中におられると思いますけれども、私自身は身内が亡くなった悲しみというものはそんなに答えないタイプの人間です。でも家内の母が亡くなった時に、家内の兄が泣いている姿を見て、もらい泣きするという、そういうタイプですけれども、先ほど賛美をしている中でそのことを、3人の方々の、ご遺族の方々を思い浮かべて、神様の慰めが注がれているということを、感覚として受け止めることがありました。ぜひ愛する者を天に送った方々の、しかし地上では別れという悲しい現実の中で過ごされる方々のために、兄弟姉妹のために、ぜひお祈りを持って支えていただきたいと思います。神様は私たちの祈りを聞いてくださるお方です。今日は祈りについて学びます。第一に、今読んでいただいた箇所を通して、祈りの人イエスの姿を見ていきます。イエス様の33年間の生涯は、実に祈りで貫かれていたと言えます。よく私たちに勧められることは、1に祈り、2に祈り、3に祈り、4がなくて5に祈りと、これちょっとバージョンがいろいろあるんですけれども、祈りが進められます。そして私たちもイエス様を信じて新しく生まれ変わってから天が開かれましたので、祈りが神様に通じるものとされました。そして祈りは特権として与えられています。そして信仰の先輩の方々の証しを通して祈りが聞かれたこと、そして神様がこんなことをしてくださったという証しを聞いて励まされて、私ももっと祈ろうと 動かされたことも皆さんの中にあると思います。そして10年20年と祈りの生活を続けていくうちに、神様が見えないけれども私のそばにおられる、そして私の内側におられるということが、まあ、肌感覚と言っていいかどうか別として、聖書に約束されている通りにそうなんだということが確信となってくる世界ですね。そしてイエス様は祈りなしには何もなさらなかったということを表現できるかと思います。イエス様は神様の子ですから、権威を持って何でもすることができたはずなのに、祈りなしには何もなさらなかった。徹底して人間の弱さの中にとどまって、父なる神様に祈って知恵と力をいただいて、また御言葉から自分が今何をすべきかということを聖霊によって示されて、そのことを実行されたわけです。御言葉一つ出していただきますと、イエス様は高生涯といわれる30歳から絶えず祈られたことが聖書から浮かんできます。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、ここ何度もご紹介しているところですが、洗礼を受けてすぐ岸辺で祈っておられる姿があります。次の御言葉では、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様の周りには常に大勢の人が集まっていました。ですから祈る場所を確保することだけでも大変だったわけですが、寂しいところへ出て行って朝早く、これがイエス様の日常であったわけですね。まあ、その姿を聖書から学んで私も志したことがよくあります。ここには祈りの強者と呼ばれる人たちが何人かいらっしゃいますけれども、朝何時であろうと示されると祈る、あるいは眠れないので起きて祈る、そのようにして時には通常ではない祈りの生活をされる方もおられます。そして次の御言葉では、ゲッセマネの園の祈りが出てきます。イエスは苦しみもだいていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエス様が最も苦しまれた時間帯は金曜日の前の晩、ゲッセマネの園と言われます。今そこには樹齢3000年のオリーブの木が植わっています。その木のそばでイエス様は血の汗を流しながら祈られた。私たちも人間関係のトラブルとか経済的な困窮とか、日中もさっちも行かなくなるような状況に追い込まれた時に、このゲッセマネの祈りを知っていると、祈りの中に酒どころを見出して父なる神様の前で泣いて祈ることができるようになります。そして十字架の上でルカの23章34節では、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈りはイエス様だからできたんだと片付けてはならないと思います。あの最も苦しいゲッセマネの園での祈りの中でイエス様は勝利を得られたんですね。1時間の祈りを3回繰り返して、ようやくできるならこの杯を取り除けてくださいと祈られたイエス様が、しかし私の願いでもなく、あなたの御心がなりますように。これが勝利の秘訣、祈りの中で神様の御声を聞き、そして答えを受け取る 私たちもその領域に預かることが許されているわけです。香川豊彦先生はこの祈りを捧げたことで知られています。それを奥さんの香川春さんが夜中に夫が祈っている、まあそれはいつものことでしたけれども、ある時本当に隙間から見えた香川豊彦先生の顔からは汗が血のように流れていた。まあ、その香川豊彦先生は日本よりも外国で世界で知られている人物ですね。祈りは目的意識を私たちにはっきりとさせます。何のために生きているのか、何のために学んでいるのか、何のために働いているのか、その目的意識を神様の前で明らかにしていただける祝福があります。毎日いろんなことがありますけれども、流れていく時間の中でふと自分は何のためにという目的意識を内側におられる聖霊様が問いかけてくださり、そして示してくださる。祈りは自分のためにも捧げる必要があります。やがて神様の前に誰でも出るわけですけれども、その時に与えられた生涯をどのように過ごしたかという報告の時間がある、報告タイム、それを喜んで迎えられるか、それともそうでないかということは今からの生き方に関わってくるわけですね。ですから人のことにといってもどうでもいいことに関わっている暇などないのが人生だと言えるかと思います。世の中のゴシップ、政治のスキャンダルの話で時間を潰してはならないわけですね。むしろ少しでもその人の生活の中に良い点が見えたら、それを評価して祝福するという生き方を捧げていくときに、それは先ほどもある方と話をしたときに、感謝は増えていくんだねって話をしたら、そうですねという短い何気ないこう会話でしたけれども、感謝をするときにそれは周りに影響を及ぼしていく、いい意味での金が、イエズス金というそうですけれども、アーサー・フォーランド先生は、ヨーグルトに、ビフィズス菌って言いづらい名前の菌がありますが、私たちクリスチャンにはイエズス菌という菌があって、感謝するときに、そして人を肯定的に評価するときに、それが増え広がっていく、そして励まされる人、慰められる人が社会の中に増えていくことで、私たちは世界を変えることさえできるんだという存在になるわけです。でその目的意識が分かっていると、その目的を果たすために自分は知恵が足りない、力がない、そして今まで犯した失敗に引きずられて、どうしてもそこから出られない、もがいている、その弱さに気づくことが起こるわけです。祈りの場に身を置かないと、表面的なことだけで時間がどんどん過ぎていきます。でも祈りの場に身を置いて静まっていくときに、聖霊なる神様が私たちの心の目を開き、心の耳に語りかけ、今まで読んだ聖書の言葉、聞いたメッセージの断片を思い起こさせてくださって、私があなたと共にいると、そしてあなたにはこういうことが、このことができるではないかというサジェスションを示してくださって、前に進むことができるようにヒントを与え、そして導いてくださるお方ですね。これは神様の丹念な御業です。悪魔がイエス様を神殿の頂に連れて行って、そこから飛び降りろというような、そんな劇的なことを神様は決してなさらないんですね。 一日一日の積み重ねの中で、そして同じことの何百回何千回の繰り返しの中で、私たちが大切なものを身につけられるように、そしてそれを生かすことができるように、祈りによって整えるようにと招いてくださっているわけです。そして私たちは祈りの順序というものをやはり分けまえておく必要があると思います。祈りの場に出たらすぐこうしてください、ああしてくださいという、祈りから始まるのがいいのか、今読んだ箇所ではイエス様が祈るときにはこう言いなさいと教えてくださったのが主の祈りですね。マタイの福音書が全体像を示していますが、ここはその中でも重要な点が挙げられていますけれども、まず第一に神の国を求める祈りです。父なる神様の皆が聖なるものとされますように、私たちは相も変わらず世界の中で起きている大きな出来事に目と心を奪われますけれども、もちろんニュースを通して世界の動きを知ることは必要なことですが、神様は今何をしておられるのかという視点でニュースを見ていくことも大事です。そして神様がこの世界になそうとしておられることを、つまり予言を学んで、ある程度黙示録の世界に描かれている、ダニエル書に描かれている世界にこういうことがこれから起こるんだということをイメージしてニュースを見ていくときに、ツボが分かるというか、ニュースのツボを、つかむことができることもあります。イエス様はまず第一に神の国とその義を求めなさいと勧められました。これが原則ですね。でそれに沿って主の祈りに沿って祈っていくと、私たちは神様の喜ばれる祈りをそんなに無理なく祈っていくことができるように、これはガイドラインのような箇所だと言えます。みんなが同じようにはできません、もちろん。でもある牧師はこの主の祈りに沿って朝祈ったら2時間は簡単に過ぎてしまうというふうにおっしゃっていたことがあります。そしてその次が日ごとの糧を毎日お与えくださいという自分の必要が出てきますね。物質的な必要だけではなくて、私たちの霊的な必要も含めた日ごとの糧、聖書の御言葉は日ごとの糧なんです。ある時は読んで、ある時は読まないということでは日ごとの糧にはなりません。もちろん読まないよりは読んだ方がいいわけですが、続けること、食事をご飯を毎日食べるように日ごとの糧を私たちは神様から聖書の御言葉を糧としていただく必要があります。そして聖書では感謝を持って捧げる祈りとありますから、この優先順位とともに感謝を持って捧げる願い事はもちろん大切な部分ですが、感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとパウロは勧めていますね。そうすれば人の思いを超えた神の平安がイエス・キリストによってあなた方の心と体を守ってくださいます。焦る心、イライラする心、それが感謝を持って捧げる祈りと願いによって、私たちの中でイライラや不満や人のことをああだこだと思うような渦巻く、情念という言葉が日本語にはありますが、それを凌駕する神の平安が感謝を持って祈りを捧げる人の内側にあふれてくるわけですね。聖霊様がそういう方だからです。助け主だから、私たちがドロドロした苦い思いに引きずられないように、聖霊様が私たちの魂を清めて そして神様に心をまっすぐに向けられるように助けてくださる、そして慰めの主ですから、どんな悲しみや苦しみの中にあったとしても私たちを支え、そして時が来たらしっかりと両足で立てるように整えてくださるお方が聖霊様だということを教えられます。そしてイエス様が教えてくださったのは、主の祈りには個人の祈りではなくて私たちの祈りとして紹介されているんですね。お気づきだと思いますが、私のという表現は出てきません。私たちのという表現です。複数形です。祈りは個人の祈りと共同体の兄弟姉妹2人3人で祈ることがイエス様には強く意識されているわけです。そして教会の祈りには御国を開く鍵が与えられています。次の御言葉を出していただきますと、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。つなぐという言葉は、まあ、人と人とこうつなぐという意味でも使われることがありますが、禁じるという意味が言語では含まれています。そして解くということは解放するという意味があるということを、まあ、この聖書の下の方に欄外中という脚中が記されていて、米印のところにそのように記してあります。私たちの祈りは天の御国の門を開く鍵、あるいは問題を解く鍵になるわけですね。ある人がこういう言葉を使いました。祈りにできないことはない、まあ、それは信じるか信じないかの世界ですが、祈りにできないことは神にできないことだとさえ言い切った人がいます。それをどう受け止めるでしょうか。それを信じたらどこまでも祈り続ける、祈りの霊が私たちの内側に満ちてきます。復活されたイエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、もうすぐあなた方は聖霊を受けるからですとおっしゃいました。それで弟子たちはイエス様がよみがえられた後、天に帰られた後、エルサレムの2階座敷に集まって祈り会を始めたわけです。それが最初は二十数人だったんですね。けれども10日間の間に120人まで増え広がりました。今のように携帯はありませんから、連絡手段としては口コミだけです。いや、口コミも当時クリスチャンたちは厳しい圧力を加えられていたので簡単に集まることはできませんでした。でも聖霊がその弟子たち120人の人たちに思いを与える、あのマルコの2階座敷で何かある行われている、自分はそこに行かなければならないという迫りを受けて集まってきたというのが、まあ、正しいと思います。まあ、私たちの教会の祈り会は、2人だったり3人だったりしますけれども、なかなか現代忙しくてこう集まりづらい、夜は出づらい、そういう状況下にはありますけれども、祈りを重視する教会は今も夜に祈祷会を開いて、まあ、人数は大きなことではなくて、とにかく祈っている教会もあるわけです。 弟子たちは祈りに専念しました。すると神様は弟子たちの祈りに応え、聖霊の雨を注いで、イエス様は地上におられないのに、天に帰られたのに、キリストの教会がそこに誕生したわけです。教祖のいない宗教が生まれたと言ってもいいでしょう。でも聖霊はキリストの御霊ですから、弟子たち一人一人の内側に聖霊がおられて、弟子たちはイエス様を見上げて、父なる神様を礼拝するために、初代教会では毎日集まったわけです。まあ、それはその時の熱量が大きかったからだとも言えるわけですが、こうして毎週日曜の朝礼拝に集まる私たちの中に聖霊がおられて、そして聖霊は一致の御霊ですから、私たち人間の努力で無理に一つになろうとしなくても一致を保ってくださる。そして兄弟姉妹たちと一週間に一度でも顔を合わせて挨拶を交わし、特に祈りを一緒にするならば、兄弟姉妹の霊は神様の御祭の中で健全につながれて、あ、自分もこの教会の一員なんだ、キリストの体の一員なんだという意識が芽生えてくる。そのような一致がある教会の中では何が起きても問題ではない。問題が起きても問題ではない。神様が守ってくださるからです。でも人間的に画策して、裏でという言葉はあまりいい言葉ではありませんが、何とかして解決しようと努力は必要ですが、人間的な方法を使ってはならないと教えられているわけです。人間的な方法に走って教会を分裂させた人たちも結構歴史の中では登場しましたが、私たちは聖霊をいただいているクリスチャンですから、神様に委ねるところはしっかりと委ねて、自分は何をすべきか、あの人の祝福のために祈ろう、この問題が解決するように神様に祈ろうと、することが喜ばれることではないかと思います。さて、私たちの祈りは、祈ってその言葉が、声が、音が消えたらそれで終わるものかというと、そうではないということを教えられます。祈りによって私たちは後世にまで子孫に残すことができると、ある方は語っています。祈りは人が後の世に残すことができる最大の遺産である。祈りは地上で最高の仕事である。この言葉の意味が分かる方は、相当祈りを経験された方だと思います。私たちの教会で今誰かが救われるとしたら、救われたとしたら、それはすでに天に帰られた私たちの信仰の先輩方が生前祈ってくださった祈り、そして福音の種をトラクトを配ったり人々を誘ったりした、その伝道の刈り取りだとイエス様はおっしゃったんですね。つまり、まく者と刈る者が共に喜ぶためだとおっしゃいました。つながっているんです、私たちは。天に帰られた方々と、そのような意味でもつながっているんですね。で、私たちは後世にその祈りを残す人なのかどうかということが、チャレンジとして与えられているわけです。もちろん私たちも、この町の人々が、地域の人々が教会に来られるように、そしてイエス様を信じて救われるようにと、相当祈ってきたと思いますが、これからもそうして祈っていくならば、その祈りがこれからの若い人たちにとって、新しい人が来た、イエス様を信じて救われた、洗礼を受けたという喜びにつながっていく、 そのような教会が私たちに与えられていることを感謝いたします。もうポイント第一で終わってもいいところですね有名な祈りの人に、E.M. バーンズという方がおられて、まあ、家内が大ファンなんですが、祈りの力という本を、まあ、彼女は何十回読んだか分かりません、彼はプロテスタント初の宣教師として満州で伝道されました。そしてそこで天路歴定という有名な本を漢字で翻訳して出版されました。でそこで彼は召されたわけですが、まあ、150年ほど前の方です。でこのように言っています。祈りは死なない。祈った人が世を去った後にもその祈りは後に残って活動を続ける。祈りによって私たちは後世にまで子孫に残すことができる。祈りは人が後の世に残すことができる最大の遺産である、まあ、このような言葉を残された方ですね。祈りの力という本が2階の図書棚にあったかどうか、読みたい方はおっしゃってください。お貸しすることができます。結論になりますが、私たちは偉大な人ではなくてもそのような姿勢で祈ることができるということを覚えたいと思います。で、ある人の聖書に、まあ、今朝ある人が私に聖書を見せてくれたんですが、時々こう他の人の聖書をこう見ると赤線マーカーがこういっぱい引っ張ってあったり、あるいは付箋がいっぱい挟んであったりと個性がにじみ出ていますよね。で、ある人の聖書のところどころに矢と田が書き込まれているのを見て、ある人が不思議に思って聞きました。矢と田、何の意味だろう。頻繁に出てくるんですね。そして何の印か聞いてみると、やってみたのや、確かだったのた。つまりこの人は教えられた通り祈ってみたんです。そして教えられた通り、た通りやってみたんです。そしたら確かだったという素晴らしい結果を経験しました。神様が生きておられるということを経験したので、私たちも矢と田を、まあ、書き込まなくてもいいんですが、書き込んでくださってもいいですけれども、ヤコブの手紙の中でヤコブが言っているように、私たちは聞くだけの人であってはなりません。御言葉を聞いて実行しなさいと進めています。これからの信仰生活の中で、この矢と田がいつも私たちの信仰生活の中に、書き込まれていくように、実践されていくようにと願います。一人で祈り、二人で祈り、小グループで祈り、そして祈りの答えを受け取り、神様とのパイプを太くして祝福を流していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちのライフラインである祈りについて学ぶ機会が与えられたことを感謝します。祈りは大切なものであると知っていても、なかなかという時があります。ですから互いに励まし合って祈り続けることができますように、私たちの教会で今進められている諸グループが祈りのグループとして用いられて、心を合わせて祈るその祈りによって、さらにキリストの体の中でつながっていくことができますように、そして離れていても誰かが苦しんでいるときに聖霊様がその人の重荷を教えてくださって、祈ることでその人の苦しみが取り除かれ、重荷が取り除かれ、神様の恵みに預かる、そのような祈りの 仲間となっていくように祝福してください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。